皆さんこんにちは、三井リンクスの菅原です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている9月にウェブプラットフォームに追加された新機能から3個のトピックを紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、10月3日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには、各機能の使用や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は、Safari 26で追加された新しい CSS 機能の紹介です。web.dev では、CSS アンカーポジショニング、テキストラッププリッティ、スクロールドリブンアニメーション、コントラストカラー関数、プログレス関数、絶対位置指定のアラインセルフとジャスティファイセルフ、論理プロパティであるオーバーフローブロック、オーバーフローインライン、そしてマージントリムのサポートが紹介されていました。加藤さん、気になる機能はありましたか？
そうですね、プログレス関数とかですかね。これは3つの引数、現在地と開始地と終了地を受け取るんですが、この現在地が開始地と終了地の間でどの程度の進捗にあるかを計算して、その割合を0から1の数値で返す関数で、いろいろ使い道がありそうだなと思いました。プロポザルを見ると、現在地に 100VW、開始地に最小コンテンツサイズ、終了地に最大コンテンツサイズを設定することで、今の画面の幅がどれくらい大きいかを0から1の数値で取得してフォントサイズの計算に使う例が紹介されていました。
なるほど、画面の幅によってフォントサイズを可変させたりということができるんですね。
そうですね、今でもクランプ関数を使ってできるんですけど、プログレスの方がかなり分かりやすいなと思いました。あとは菅原さんが過去にフロントエンドブログで書いていたアラインセルフとジャスティファイセルフもサファリでサポートされたんですね。
そうですね、今回すべてのメジャーブラウザでサポートされたのでやっと使えます。アラインセルフとジャスティファイセルフだけなら今までも使えたんですけど、ポジションアブソリュートを使用した要素に使えるというのが今回サポートされた内容です。前に見出しのあしらいにアイコンを置くデザインがあったんですが、この機能を使えたらもうちょっとシンプルに CSS が書けそうなのにと思ったことがありました。次の機会では使いたいですね。続いて、デジタルクレデンシャル API がSafari 26と Chrome 141でサポートされました。これはデバイスに保存されているデジタル認証情報を通じて、ユーザーに関する情報をリクエストできる API です。日本では iPhone のマイナンバーカードや Android のマイナンバーカードの取り組みが進んでいますが、ゆくゆくはスマートフォンにマイナンバーカードが登録されていれば、ウェブサイトからマイナンバーカードの情報をリクエストできるようになるとか、そういうことでしょうか？
そうですね、その可能性は高いと思います。過去のデジタル庁の発表によると、スマートフォンに搭載されるマイナンバーカードの機能は国際標準規格の MDoc に準拠していて、 Safari 26でサポートされた API もこの MDoc のプロトコルに対応しています。で、Chrome でサポートされた API は、OpenID Foundation が定めている OpenID for Verifiable Presentation Protocol に対応しているようで、こちらは MDoc を含むより汎用的なプロトコルになっているようです。
Chrome の方がより汎用性が高いんですね。
そうみたいですね。Apple は政府が発行するような情報に限定して、情報をより安全に扱っていく方針なのかなと思います。
なるほど、ちなみにユースケースですが、 Chrome for Developer Blog では年齢確認、本人確認が必要なウェブサイトやレンタカーを利用する場合などに、 ユーザーが運転免許を持っていることをデジタル認証情報を通じて確認ができるという紹介がされていました。
うん、いろいろ便利にはなりそうなんですけど、まあ一方でやっぱり情報セキュリティの懸念はありますね。現時点でモジュラーのスタンダードポジションはネガティブとしてラベル付けされていて、WebKit のスタンダードポジションでも機能のサポートはされてるんですけど、懸念事項のラベルがたくさんついていました。ブラウザベンダーによって方針が分かれているところなので、それぞれの動向を注意しておくと良いかと思います。
最後は、Chrome141 でサポートされた ARIA Notify API についてです。これは JavaScript からスクリーンリーダーに読み上げる内容を指示できる API です。アリアライブリージョンと似ている感じでしょうか？
そうですね。機能的には似てますね。アリアライブリージョンは DOM の変更を検知してその内容を読み上げる仕組みなので、DOM と密接に結びついてるんですけど、ウェブページ上では DOM が変更されない視覚的な変化もありますよね。Windows ブログでは例えばテキストエディターでショートカットキーを使ってテキストを太字にした時とか、ビデオ会議に誰かが参加したことを通知したりする場合などが紹介されていました。
確かにそういった通知は DOM の変更とは限りませんね。
そうなんですよね。これまでは画面外に非表示の DOM ノードを配置してその内容を JavaScript で書き換えるというような対策が取られていたりしたんですけど、あんまりスマートな方法ではないというか、まあ、不具合の元になってしまったりもするので、もう少し命令的に通知できる API として実装された感じですね。
なるほど。でもこれって通知を聞き逃したらどうするんですかね？
ああ、いい疑問ですね。ライブリージョンとは違ってDOMには反映されないので、ユーザーが内容を再確認する方法は今のところはないですね。で、実は使用を検討するプルリクエストはまだマージされていなくて、絶賛検討中なんですよね。で、会話を掘っていくと、最初は履歴を確認できる機能を提供することを推奨するような内容があったんですけど、それも一旦削除されていて別のプルリクエストで進行することになったようです。
そうなんですね。あまり使いすぎるとユーザーが混乱する元になるので、乱用するのは良くないだろうなと思っていたんですが、仕様がまだ固まってないなら、なおさら慎重に使った方が良さそうですね。
そうですね。
以上、9月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。デジタルクレデンシャル API、便利だなと思ったんですが、知らないプロトコルや技術が裏で使われていて、調べても難しいなと思いました。
うん。技術的な難しさもありますし、実際にウェブで免許証とかマイナンバーカードの情報を使えるようになるにはデジタル庁などの公的機関側の対応も必要になるので、いろいろ別の難しさもありそうだなと思いました。 AU でも AU デジタル ID ウォレットっていう動きがあるようで、日本だけでなく世界中で同じように使えるようにということを考えると、まあ、改めて技術を標準化することの大事さを感じましたね。
確かにそうですね。うまくいけば Web でできることが大きく広がりそうなので、EU など世界的な動きと足並みを揃えながら、より安全で便利な Web になっていくといいなと思いました。最後に、三井リンクスでは、スマートなコミュニケーションをデザインした UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけるとエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。